昨年の7月31日の日曜日で、私は還暦を迎えました。西千葉教会からは、祝福の祈りとともに赤いポロシャツをいただきました。その前日サプライズがありまして、聖歌隊の練習時だったんですけれども、赤いちゃんちゃんこを着せられました。記念撮影ということでした。教会でちゃんちゃんこを着るとは思わなかったんですけれども、ちょうど今週で半年経つことになります。皆さんから見て、還暦なんてまだまだ。西千葉教会もそうですよね。ひよっこっていう感じです。でもなぜ還暦っていうのか、一巡りするんですよね。60っていうことで。で、なぜ赤なのか、ご存知の方ありますか？ね、私調べてみたんです。これ赤ちゃんと関係あるようですよ。ね、もう一回戻って、ね、帰還の還ですから。そして、ある意味でそこからまた生き直す。そういう意味があるんではないでしょうか。私は、60年生かされてきた恵み、それを感謝を心からいたしました。そして、もうはや半年経ってしまったんです。同時に今日私ここに立って反省をしています。初心に帰って歩むって言いながら、本当に初心に帰っていたんだろうか。そんなふうにも感じています。あっという間に一年が過ぎてしまう。関先生、初心を忘れないようにしているんでしょうか？先ほど、控室、牧師室にいた時に見たら、就任式の写真が貼ってありましたね。あれ大事なことですよ。それを見つめて、そして常に初心に帰る。なあなあにならないということ、とても大事なことです。牧師はある種の緊張感をいつも持って歩みなさい。これは私の恩師の言葉でした。主の十字架を仰いで生きるっていうことも、そういうことなんでしょう。で、そういう意味で、私は今日ですね、ここに立たせていただきまして、久しぶりに皆さんと出会い、そして、この講談の奉仕をさせていただくわけですけれども、この信仰における初心っていうのは一体何だろうか。そのことをご一緒に考えてみたいと思ったんです。主を賛美するために民は創造された。これ私の大好きな御言葉なんですね。賛美歌21、この前書きのところ、その聖句が記されております。冒頭に掲げられた聖書の箇所です。私はこの賛美歌21が出て、この前書きを開いた時にですね、ものすごく新鮮な印象を受けたんです。前にも読んだことのあるはずの御言葉だったんですけれども、しかしやはりここに常に立ち返る信仰生活が私たちには求められている、そんなふうに思ったんです。今日の聖書の御言葉はそれを気づかせてくれる御言葉でもある。私はそう思いました。先ほど、識者の方は丁寧にですね、聖書の言葉をお読みいただきました。で、ちょっと古い版になりますと、一番最初に出た新共同訳聖書はですね、雷病っていうふうに訳されたんですね。で、その後、ちょっと版が改まった時に、皆さんどのくらいの方が今お持ちでしょうか。重い皮膚病というふうになりました。これも賛否両論あった訳だって知ってますか？雷病っていう病気ですね。で、あるとすれば、皮膚病ではないんですね。雷菌によって侵され、末梢神経が侵されてしまって、皮膚が崩れていく。組織が崩れていく。そういう病気ですから、厳密に見ると皮膚病ではないんです。で、今度、4年前に出されました聖書協会共同訳っていうのは、どういうふうになったかというと、これもさらなる賛否両論があったようですが、規定の病っていうふうに訳しました。ね、重い皮膚病っていうのはまだイメージが湧きますけど、規定の病ってなってしまいますと、さあ、今私たちはこの印象がありますから、イメージできますけど、あと10年、20年、30年経った時に、規定の病って言った時に、どういう病かさっぱりわからなくなってしまう。そういうことがあるかもしれません。なかなか難しいです、聖書の訳は。 私が準備してきた聖書の言葉では、重い皮膚病というふうにさせていただきたいと思いますが、これはどこに出てくることかって言いますと、旧約聖書のレビ記13章に出てきます。なんと、その章はですね、約3ページの分量で、皮膚病について述べられているんですね。で、聖書が記された時代、この皮膚病というのはいかに重大な病であったかっていうことを知る手がかりにもなる箇所です。レビ記13章は。で、この中の45節以下に重い皮膚病に関する規定が述べられています。この重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです。汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。そういうふうに記されているんです。この飛び火、白雲、湿疹、畑。まあ、よくある皮膚病であるならば、どうということはない。けれども、重い皮膚病となれば話は全く違ってきます。それは重大な病だというんです。そこで、簡単には診断は下せませんでした。まずは疑いのある人を祭司のところへ連れて行きます。今日もお気づきでしょうか？イエス様は祭司のところに行って体を見せなさいって言ってるんですよね。お医者さんのところに行けって言ってんじゃないんです。ここが特徴ですね。祭司はこの規定に従って入念に病状を把握します。そしていよいよ疑いありとなった場合、患者を一週間隔離して様子を見るんです。なんか今のコロナみたいな感じですよね。で、一週間経っても症状に変化がない場合、さらにもう一週間隔離するんです。治っていれば問題はありません。けれども、病巣は広がっている。こうなって初めて、これは重い皮膚病という診断が下るんです。つまり、十分すぎるほどの慎重さ、周到さを持って、この病気を診断する必要があった。それほどに重大な病として扱われたんです。あなたは重い皮膚病だ。そう診断を下されたならば、その人がどのように振る舞わなければならないのかっていうことが、先ほど読んだレビ記13章45節以下には記されていたんです。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆わねばならない。嘆きを表す所作ですね。私はとんでもない病気にかかってしまいました。そう言って嘆けって言ってるんです。そしてもう一つの意味がありました。それは誰が見てもわかるためなんです。あれは重い皮膚病にかかっている人だ。そうすぐわかる。衣服を裂く。どうやって裂くかと言いますと、裂き方があるんですね。これも面白いです。衣服の縫い目を裂く。まあ、和服で言えば袖をつけたり襟をつけたりしますよね。で、そのように、糸で縫ってあるところを引き裂く。髪をほどく。ザンバラ髪っていうことでしょうかね。特にイスラエルでは、頭髪の豊かさは男性の美しさを表すものだと言われていますので、豊かな髪をきちんとまとめている。紳士の装いとして考えられていました。この反対の行動を取りなさいということなんです。悲しい現実、惨めな現実を身をもって表さなければならない。さらには、この髪をほどくのは、まさに頭にできた幹部を隠すな。そういうことなんでしょう。口ひげを覆えっていうのは、息がかからないためです。汚れた病の人の息がかかると、自分も汚れる。こう考えたわけです。マスクのない時代ですからね。まさにそういうことも厳密に決められていたのでありましょう。私はこの箇所を見ると胸が痛みます。 皆さんもそうでしょ。当然ですが、患者は具合が悪いんですよ。一人では暮らしていけないんです。それにもかかわらず、宿営から離れて一人暮らさなければならない。家族から引き離されて、社会からも引き離される。そういう生活をしなければならない。それはどんなことだった、気持ちだったんでしょう。町外れ、村外れに患者たちが住む集落があったのかもしれません。食べるもの、着るものも、直接手渡しなんかできないようなところに追われていたのでありましょう。当人にとっても家族にとっても、これは不幸なことであり、悲惨なことであったはずです。昔、ベンハーという映画がありましたよね。ご覧になった方多いでしょう。もう50年、60年近く、もっと前でしょうか。かなりの映画、前の映画ですが、リニューアルされて、もう色鮮やかに今も見ることができますが、あの中で、チャールトン・ヘストンが扮するベンハーという主人公のお母さんと妹が、この病にかかったっていう設定になっていますね。今は、ハンセン病という言い方をします。そして死の谷っていうところに追いやられて、そこに会いに行くっていうシーンがあって、私はあの場面をいつも思い出します。聖書の時代だけではないですよ。この国でも、100年近い間、癩予防法っていう、そういう、決して予防っていう言葉が当たるかどうかわかりませんけども、その人たちを強制的に隔離するっていう法律が90年にわたってありました。それが廃案になったのはつい最近のことですね。1996年のことですよ。今なお、その元患者さんたちは施設から出ることはできない。全国13カ所にあります療養所で暮らさざるを得ない。なぜか。もう自分の墓が立っているからだっていう人もいますよ。死んでることになっている。帰ってきてもらったら困るっていう現実が今でもあるんですね。法律はないんですよ。でも世間の目があるんです。親戚にも誰にも言ってない。そういうふうな人を私は知っています。ですからこれは決してイスラエルっていう国の特殊な病だったのではないんです。こういう規定が実は私たちの身近にもあったっていうことなんです。そんな彼らが10人肩寄せ合って生きていた。これ私いつも思うんですね。一人はサマリア人だった。このサマリア人だけが感謝のために、感謝するために帰ってきたっていう聖書の箇所なんですが、他はユダヤ人だったっていう書き方ですよね、ここ。ユダヤ人とサマリア人とは犬猿の仲ですよ。でもこの病にかかったがゆえにでしょうか？家族から見放されたゆえにでしょうか？ここでは一緒に行動しているんです。不思議ですね。病が治ったらまた、険悪な関係になってしまうんでしょうか？皮肉なことです。そんな彼らが救い主イエス様に出会う場面なんです。こう言ってます。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。病人が振り絞る精一杯の声でしょう。本当ならイエス様の足元に飛んでいきたいところです。癒される、そういうチャンスです。彼らは聞いていたんでしょう、噂を。立ちどころに盲人の目を開いた。歩けない人が歩けるようになった。そしてそうです。重い皮膚病の人が治った。死んだ人まで生き返らせる。あの方はどういう方なんだろう。そして、イエス様のもとに行ったんです。一番近づきたい人ですけども、一番近づいてはいけないことを知っている彼らです。ですから、遠くの方で立ち止まってイエス様に救いを求めた。癒しを求めたんです。イエス様は重い皮膚病を患っている人たちを見て、先ほど言いました。14節です。祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われたんです。そこで彼らは行きました。行く途中で清くされたって書いてあります。不思議ですね。イエス様は 盲人の目に泥でつばしでこれをこねて目に塗って白アボの池に行って洗いなさいなんていうふうに場面もあると思えば、ここでは触れてないんですよ。触れていないんですが、行く途中で気づいたんです。これ一人で行ってたら気づけないんですよ。面白いですよね。鏡もなければ。池があれば別でしょうけど、お前どうしたんだ、治ってるじゃないかっていう、そういう感じだったんじゃないかと想像します。そしてお互いがお互いを見て飛び上がるほど喜んだ、そういうふうに私は想像します。全員癒されたんです。どこに行ったんでしょう。この後家に帰ったんでしょうか。愛する家族のもとに走っていけた、そういう人は本当にいいと思います。日本も本当にそういう社会であってほしいと切に願います。その中の一人です。自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたって書いてあります。そしてイエス様の足元にひれ伏して感謝をしたのです。わざわざこの人はサマリア人だったって書いてあります。ルカ福音書はかなり固執してますよね。10章のところで良いサマリア人の例えをイエス様に語らせてます。ユダヤ人とサマリア人は当時交際をしていませんでした。そしてイエス様までもが今日のところでは、この外国人の他にって言ったんですよ。もともと同じルーツですよ。アブラハムの子孫ですよ。でもそこまで言わしめてしまう関係になっていたんです。記憶されたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。イエス様はこう言われたんですね。どんな気持ちでイエス様はこの言葉をおっしゃったんでしょう。皆さん想像してみてください。癒された人は10人全員です。しかし、この中の一人だけが神様を賛美するために戻ってきた。そしてイエス様に感謝を捧げたんです。間違わないでくださいね。他の国は感謝をすることがなかったから、また病気になったとは書いてないんですよ。それはちょっと狭い見方だと思います。イエス様はそんな風にはされなかったんですね。ただ、私たちが印象深く読むのは、他の国はどこにいるのか。何かを求めてますよね。何を求めてるんでしょう。お礼がないっていうことをイエス様は言ってるんでしょうか。私はそうじゃないと思います。もっと大事なことなんです。日々、ただ生きているのではない、私たちは生かされて今日はあるんだ。そのことをイエス様を教えようとされているように思えてならないんです。きっとこの人も、このサマリア人ももちろんそうです。他の国もそうです。この後また病気になる。重い皮膚病じゃないにしても何かの病気になったでしょう。あるいは、事故に遭ったかもしれません。いろんなことを経験したでしょう。そして、とうにこの世を去ったでしょう。人は病を癒すことは確かにできます。医者はそういう仕事です。けれども、その人はそれでずっと生き続けることはできない。それは私たちもよく知っています。人間の致死率は 100% ですよね。ずっと生き続ける人はいないんです、一人も。でも私たちは心しましょう。癒しは人にすることはできます。人がすることができます。けれども救いはどうですか？救いは神様にしかできないんです。イエス様はこの人にこう言われたんです。最後のところです。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったって書いてある。他の国は救われなかったとはイエス様は言ってないです。そして、くどいようですけども、10人とも癒されて、その後、幸せに暮らしたと私たちは思いたいと思います。家族のもとに帰れたと思いたいと思います。でも、信仰を持って、信仰を求めて、ここに集められている私たちは、もっと大切なことを、ここから教えられるような気がするんです。 それが救いを与えられている。救いとは何であるかに気づかされている、そういうことだと思うんです。礼拝の中で私たちは御言葉を聞きます。それは何でか、病気の人が癒されるためだけではないですよ。確かにイエス様は健康な人には医者はいらない、いるのは病人だって言いました。そしてある神学者は言ったんですね、この世には自分が健康だと思っている病人しかいないって言ったんですよ。これ分かりやすいですよね。イエス様と無関係な人間はこの世界に一人もいないっていうことでしょ。みんな私たちはイエス様によって救われなければならない、そういう存在なんだということでしょ。病を癒すっていうことだけでこの話は終わらないんです。大切なのは救い、あなたの信仰があなたを救ったっていうことです。私たちは救われている、あの人は救われてないって、すぐそういうふうに人と自分を比較してしまうということがありますね。でもその見方も私は正しくはないと思うんです。自分たちが救われている、でもあいつらは救われていない、いや救われちゃ困ると思ってた人たちがイエス様の時代もいましたね。律法学者たちですよ、パリサイ派って言われた人たちです。あの人たちはそういう狭い見方をよくしましたね。律法を守れない連中は救われていないんだと、神の民としてふさわしくないんだと言いました。でもイエス様はだからこそでしょうか、そんな彼らといつも対峙をしたんです。イエス様がここで言ってるあなたの信仰があなたを救ったっていうのはそんな狭い見方ではありません。他の国のためにも救いを祈られたはずです。イエス様は、私たちの神はそういう神ですよ。それを私たちは狭くしてはいけないと思うんです。そして今日私たちが心してここから聞かなければならないこと、それは神様が私たちに求められていることは日々新たに生きる命を注いでくださるお方だということ、そして日々感謝して生きること、それを神様は求められているということです。そこにこそ信仰の応答が集約されているということではないでしょうか。先ほど言いました、主を賛美するために神の民である私たちは創造されたんです。ここに目的があるっていうんですよ。目から鱗でしたね、私ここを読んだとき。そのために創造されたんだって言われたときに本当に驚き感動しました。イエス様はそのことを私たちに今日も求めておられるんじゃないでしょうか。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。病を癒されることがイコール救いではない、私はあえてそう申し上げます。病気であっても病人ではないっていうこと、西島教会で始めたがんカフェの方々は口々にしますね。とってもいい言葉だと思うんです。病気であっても病人にはならないようにしましょう。ある人は平安に病むっていうことが私たちキリスト者にできることですよね。だから病気であるから救われてないなんてことないですよ。それは大きな誤解です。でも私はその上で言いたいんですね。病気であっても神様の御手の内にある喜びと感謝を持って生きることこそが救いなんじゃないでしょうか。逆に言うと健康であっても本当に不平不満に満たされているその人はもしかしたら救われなければならない人なのかもしれませんね。そんなふうに思うんです。イエス様は立ち上がって行きなさいってこの人に言われたんです。どこに行きなさいって言ったんだと思いますか。それを書いてないです。そしてこの人がこの後どうなったのか、そのことも書いてありません。でも私は想像するんです。時間が経ちました。そしてこの男の人はあることを聞くんです。ナザレのイエスが十字架につけられた、想像ですよ。そして思ったんです。この人はなぜあのお方が殺されなければならないのか。そして彼はまた聞くんです。ナザレのイエスは復活したそうだ、あの方の十字架は私たちを罪から救うためのものだった。そして彼はイエス様の弟子になる。いや勝手なこと言わないでくださいって皆さん思うかもしれません。でもね、 私ね、これさほど間違ってないと思うんですよ。この後19章に出てくるザーカイっていう人なんか、あそこにしか出てこない人でしょ。だけど名前をきちんと呼ばれて、そしてなんとその人の家にまでイエス様泊まられるんですよ。たまたまこのルカっていう人がザーカイっていう名前をつけたんでしょうか。私はそうじゃないと思うんです。本当にこのザーカイっていう人がその後弟子になったんじゃないんですか。徴税人であっても、あのマタイと同じようにだとしたら、このサマリア人と言われた、イエス様から外国人なんて言われている人ですけれども、イエス様の弟子になって、証をする生活をこの後送った。そういうふうに言っても言い過ぎではないような気がします。あの方が私を癒してくださった。あの方が私を救ってくださった。そして今も、あの方は生きている。私のうちに。そのことを証し続けたんではないんでしょうか。そしてそれが取りも直さず、私たちに求められていることなんじゃないでしょうか。最後に、一人の人を紹介したいと思います。お聞きになった方あるかもしれませんね。会津が生んだ聖母、イブカヤエっていう本があるんです。私の祖母の家系は会津なんですね。福島県の会津なんですよ。で、このイブカヤエさんという人は旧会津藩の家老の家柄にお生まれになった人なんですが、イブカ家っていうのは非常にですね、名家であったんです。で、父親は国会議員で家にいることが少なかったため、明治学院の学長であった父方の叔父であるイブカ勝之助の家に物心ついてから預かられた、こういう人なんですね。そして、同志社女子校を卒業して英語教師として長崎の県立女学校へ赴任をするんです。ところがこの長崎での生活が1年過ぎた頃、彼女のですね、肌に赤い発疹ができてくる。精密検査を受けますと、当時最も恐るべきハンセン病、もちろん当時は雷病っていうふうに言われていました。そう診断されてしまうんですね。で、先ほど言いました、日本でも本当に辛い経験をした人たちが大勢いる中で、彼女もその一人だったんです。当時この病気は遺伝病という誤った俗説もあったために、恥ずべき豪病というふうにされていてました。名門イブカ家からハンセン病患者を出すことは一族の重大事件でもありましたので、病名を伏せられたまま御殿場にあります、これ静岡県なんですけど、高山複生病院に隔離入院をさせられます。そこはですね、レゼーというフランス人のカトリック司祭、神父が院長をしている専門の病院だったんです。ハンセン病のですね。まあ、本当に最初の頃はもう自殺も考えたほど、イヌカヤエさんも苦しんだようです。ところが、連日このレゼ院長の周りで一生懸命、その看護をしている人たち、その姿に心打たれて、八重さんもですね、世話をするようになるわけです。もう当時医師なんていうのはそんなにいませんから、院長自ら直にですね、その手当てをする、包帯を取り替える、衣服を洗う、そういうことを全部やっていた。八重さんもその手伝いをしてたんですね。そして、なんと、また、運命のいたずらとも言いましょうか。一年経った頃です。肌が綺麗になっていくわけですね。発疹が綺麗に消えていくわけです。そして、東京の専門の病院で精密検査を受けますと、なんとそれは誤診であったことがわかる。間違いだったっていうことになるんですね。レゼ神父は言いました。この病気でないということが分かった以上、あなたをここにお預かりすることはできません。自分で将来の道をお考えなさい。ただもし日本にいるのが大変であるならば、フランスへ行ってはどうでしょう。私の姪が喜んであなたを迎えるでしょう。そうとまで言ってくれたんですね。もう席を出されてしまってますからね、家で。ところが、ヤンさんは考えるんですね。そして、もし許されるならば、ここに とどまって働きたい。皆さん言えます？私はね、30歳の頃に大病して半年入院した経験があるんです。ね。そしてね、もうあなた病院にいる必要ないですよ。半年ですからね、長かったですよ。そして、もう家に帰ってもいいですよって時にスキップしながら病室に出てったんです。その一月後また再入院になったんですね。人事じゃないんですよ、私ここ。神様ちゃんと見てるんですね。お前まだ足りないね。感謝が足りないって。ねえ、私は本当に大事な経験をしてると思いますよ。その時病室にいた人、どんな気持ちだったのか全く考えてない。本当は考えられてたはずなんですよ。半年も入院してたんですから。私よりも後から入院して退院していく人を何人も見てきたんですから。でも人間って残酷ですよね。自分のことになると有頂天で飛び跳ねて帰っていくんです。だからこの国の一人ですよ、私は。感謝することを知らないで、どっかに行っちゃった人ですよ。でも、伊深八重さん違うんですね。この人飛び上がってここ出て行ってもよかったんですよ。でも、なんとこの人は、この後看護師免許を取得し、正式に高山復生病院の看護師として奉職をするんですね。生涯です。ここで働くんです。この旧来事業に生涯を捧げた八重さんの労苦が世に認めるようになりまして、さまざまな賞を得ました。1959年、復生病院の創立70周年には、ローマ法王、ヨハネ23世から表彰されました。さらに1961年には、国際赤十字から看護師の最高名誉であるナイチンゲール勲章を受章しているんですね。でも、彼女が受けた賞の中で、最も価値ある賞は、彼女自身の言葉ですけれども、患者さんたちから、母にも勝る母、そう慕われたことであり、天国で受ける神様からの表彰です。こういうふうに言っているんですね。1989年の5月、八重さんは91歳で天に帰っていかれます。自分がハンセン病との誤診を受けたことについて、彼女はいつも周囲の人たちにこう語っていたといいます。自分がここにいることは恵みです。神様からこの場を与えられたことを心から感謝しています。私たちはまさにこういう証人に今日出会ったんです。そして私たちにも、イエス様は感謝の心を忘れずに生きていきなさい。それが私たち信仰者一人一人に求められていることなんだと。それをしっかりと覚えておきたいと思います。お祈りをしましょう。主なる神様、心も体も傷つき、弱り果てる世の馳せ場です。けれども、あなたはそのような私たちを招いてくださり、そして現実に癒しを与え、救ってくださいます。あなたの御子、イエス・キリストによってです。他の誰によっても救いは得られません。私たちを救いうる唯一の名はイエス・キリスト、ただお一人です。神様、どうか恵みを数え、繰り返して主のもとに立ち返る私たちとならせてください。信仰の初心を忘れずに、イエス様により頼み、あなたを褒めたたえ、ひたすら福音の救いを指し示す証人とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。